Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIZ11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、壱岐島ポッドキャスト第359回ということで、 MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、うん、
東京オリンピックのマラソンは札幌です。
はい、これ金曜日に撮ってますけど、はいはい、今日決まりましたね。
すごいね、は
い、でもあれだからですよ、もう札幌ドームとかなくなってるんで、はいはいはい、大通公園が今メインっていう話になってますけど、ね、となると、うん、新国立のチケットを持ってた人もおそらく全滅ですよ ね。
どうする？
だからせっかくあの争奪戦に勝ち残った方々です ね。もう多分払い戻ししかないですよね。
男子マラソンとか最後ですね、はいはい、でも閉会式はまた別なんだよね、入場。
そうだと思いますね。そうです、そうです、はい。
って思うよね、
はい、これはだいぶショックだろうなと思いますね。
運がいいのか悪いのか。
そうですよね、うん、だからあの集団訴訟とか起きなければいいけどなとか思ってますよ ね。
あれこう、はい、ね、札幌までの航空券も出してくれるとかならね、まあしょうがねえなって思うよね、
はい、いやでもだからスタンドがないはずだからですね。だから選手の人も、ね、あのオリンピックのゴールとかってなったら、うん、こうスタートしてゴールでこうスタジアムに入ってきて、あの大歓声ありながらわーで、
ね、それをみんなあれなんじゃない
なんでしょうけども、おそらく路上のスタート、路上のゴール、ね、マラソングランドチャンピオンシップみたいな感じ
で、その後勝ってそのまま閉会式に行って、はい、花火の中で俺勝ったぞみたいな感が、はい、そうなんですよ、いいんじゃないのかな。
しかもですね、あれ大変なのがですね、表彰式は東京でするそうです。
いや、まあ、走った後飛行機で飛ばすってこと。
だから勝てばそこからあの東京に移動するというですね、なんかウルトラクイズみたいな、なんか、
なるほど、
過酷さが待っているみたいなですね、なんかそんな感じらしいので、
もうね、はい、もうやめたって言いたいところでしょうね、きっとね。
あ、まあだからそれほどあのドバイの世界陸上が強力な印象を残したんでしょうね。
まあ、ね、夜中でもあれ湿度 100% でしたもんね。
そうって言ってましたもんね。うん、確かに女性のランナーがバタバタ倒れてましたもんね。うん、でもうそもそもがもう日本どころか世界中もう夏のオリンピックはどうなのかっていう話にこれからなっていくんだろうな
と、ね、案外当日は札幌の方が暑かったりとかするんだよ ね。
そうですよね、
きっとね。
だからですね、もうそこら辺も含めて、あともう一つ、あのオープンウォーター、うん、あの行き会場をお待ちしております。
なるほど。
はい、あのぜひ IOC の皆様、
はい、
これは軽々しく言ったら怒られますね。はい、というところで今週は、ニュースがいっぱいありますね。オープニングこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。
壱岐島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは壱岐島ニュースの方行きたいと思います、うん、というところでまず一つはですね、はいはい、ですね、トラベルウォッチというですね、うん、サイトになるんですけども、そちらでオリエンタルエアブリッジ、
うん、
長崎壱岐間、五島福江、対馬の各路線で最大半額以下のタイムセールを11月1日から14日まで実施ということで、はい、11月29日から翌1月12日搭乗分が対象になりますということになっております。というところで、今タイトルにだいぶ情報が積み込まれてましたけども、うん、オリエンタルエアブリッジですね。11月1日から14日に、予約をしていただくと、その対象が29日から2020年1月12日分ですね、うん、の特定便を対象にタイムセール。さあ、うん、どれぐらいの値段になるかと言いますと、
うん、
運賃の種別というのは、ORC ブルー28という、搭乗28日前までの予約購入を条件とするやつになるんですけども、
うん、
長崎行き間、
うん、
普通運賃1万300円に対して、うん、セール運賃、
うん、
5,100円。
お
お、だいぶですね、いいですね。で、他のところもありますけども、うん、そういうふうに行われて、またですね、12月1日から12月14日にも、うん、12月29日から翌に、あの、2020年2月11日に登場分を対象したタイムセールの実施も予告しているということなので、これに関してはですよ、うん、12月29日からっていうのと、で、こちらもそうですけども、
あの、そうなんですよね、気になったんだ。
はい、11月29日からっていうところがあるので、うん、
年末年始
がかかってくるのが、ね、で、こちらがですね、カッコが実はありまして、はい、セールインチは5100円、カッコピーク期は6100円って、うん、このピーク期ってのが年末年始に。
それも安いですね。
ですね。それでも安いんですよね。だから、11月から2月でピーク期って考えると、
年末年始しかないですもんね。
思いつかないですもんね。だから、この、対象の特定民を対象に行われっていうから、どれぐらいの特定民が対象になるのかっていうのはわからないですけども、はい。そんな感じで、オリエンタルブリッジですね。東京から長崎空港まで来てとか、うんうん、もちろん長崎の方もですね、うん、っていうような感じで、オリエンタルエアブリッジを利用してもらったら、五島にも、対馬にもですね、タイムセールありますけども、はいはい、一機が一番安いですよと、はい、いうことで。
なんか関東から遠そうな、はい、イメージありますけど、はい、息を朝一で出ると、はい、11時、多分長崎経由だと11時半ぐらいに、はい、一番早い便はですね、はい、羽田に着くんですよね。
はい、で、あとはその、長崎空港からのピーチとかも出てたりとかするからですね、はいはい、すね、LCC とかも利用ができるとですね。そうそうそうそう、
結構ね。
はい、ということになっております。そしてこの航空の話になるとですね、もう一個ちょっとニュースがありまして、はい、今度は日本経済新聞になるんですけども、うん、九州の地域航空3社、はい、航空機統一へということで、うん、LLP 設立を発表ということで、はいはいはいはい、離島路線を手掛ける九州の地域航空3社などは25日、うん、共同で有限責任事業組合 LLP を設立したと。で、この、LLP を通じて各社は旅行商品を共同で開発するとか、うん、あとは航空機の機種の統一に取り組むということで、系列を超えた協業で離島路線の維持を狙うということで、はいはいはい、3年をめどに成果を検証するということで、この3社というのが、うん、天草エアライン。
イルカのマグ、イルカのね、有名
で、ね。路線としては、福岡天草間と、うん、天草熊本間、うん、そして天草、これ、大阪伊丹って、伊丹まで飛ぶんですか
ね。ああ、飛んでましたね、昔。
あ、そうですか。うん、で、次に、日本エアコミューター。こちら、JAC ですね。これは、JAC に関して、JAC ですね。これに関しては、鹿児島空港をもとに、福岡、うん、そして、屋久島、種ヶ島とかですね。うんうん、あと、松山から鹿児島っていう、とか、あと、鹿児島から奄美、沖永良部島とかですね。
あれ、JAC って、出雲とかにも飛んでなかった？あ、こ
う
九州だけのあれだ
ね。そうですね、はい。ですし、JAT は何でしたっけ？
ああ、そっかそっか。
が、出雲だった。出雲ですね。はい、はい、はい。で、この JAC が、まあ、鹿児島を中心とした、離島路線が主になっていると。うん、そして、オリエンタルエアブリッジ。うん、これは、まあ、先ほどの話でもありましたけど、長崎から壱岐、対馬、五島に飛んでいる。うん、あと、福岡から宮崎も確か飛んでますね。はいはい、オリエンタルエアブリッジですね。と、ね、はいはい、いうような感じで、やってるわけですけども、うん、これら共同の、先ほど言った旅行商品の共同開発に取り組むというところと、うん、21年度中を目指して、コードシェアを。
ほう。
ということで、この前からですよ、なんか ORC が JAL のキャンペーンをやってたりとかですね。
はい、あ、そうなんですか？
あったんです、あったんです。
穴系ではなんか、
ね、そうです。なんかそんなこともあったので、もしかしたらここら辺が布石だったのかなとか思うんですけども、穴系列と JAL 系列の航空会社によるコードシェアが実現すれば初めてと。
はいはい、はい、そうでしょうね。
そして各社は。
敵だもんね、基本。
そうですよね。もうライバル中の
ライバル
で。
ライバル
よね。はい。で、各社は現在、欧州の ATR や、うん、カナダ社のプロペラ機などをそれぞれ使うが、うん、将来の航空機の統一に向けて、19年度から運航に関わるマニュアルの統一を進めると。なるほど。いうことで。
まあ、整備とかがね、楽になる。
そうですよね。で、ここで問題になってくるのが、壱岐空港の滑走路という問題が出てくると思うんですけども、うん、もしこの統一っていうところが、うん、ちょっとまあ、ジェット機だったりとか。はは、
でもこの前ニュースになってますね。はい、エストールの新しいやつが、はい、900メートルかなんかで行けるとかいうので、それを導入するんじゃないかって言ってニュースになってました。はい、
で、おっしゃる通りですね。じゃあ、これで、この三会社が、用意する航空機が統一していくって中で、まあ、当然、一種類に統一するってわけじゃないと思うので、っていうのも、鹿児島から奄美を切れば、屋久島、種子島、ここら辺、壱岐の空港と比べて、ちょっとどうなのかっていうのはちょっとわからないですけども、全部が全部滑走路が長いところを、
そうですね。
かっていうのもわからないですよね。そうなってくると、こういう滑走路の短いところ用の航空機を統一しましょうよ。長いところ統一しましょう、ドル箱路線を統一しましょうとかですね、うんうん、そういう風になってくるっていうのがまあ理想なのかなとですね、はい、いずれにしろまあ壱岐の飛行機っていうのも先ほど福山先生がおっしゃった通り、うん、長崎経由で行ったら東京までポンポンと行ける経路でもありますので、うんうん、ぜひなくさないでいただきたいな、
ね、福岡空港飛んで、
ああそうですね、それはやっぱり皆さんおっしゃいますね、はい、1日1便でいい
から、ね。そう、1日1便でいいから。
からですね、はい。ということで、福岡空港からのオファーもお待ちしております
。もうちょっと長くして、いつも思ってるんですけど、はい、福岡空港に夜中駐機すると、はい、駐機代高いから、はい、最終便を、はい、長くして、1空港で駐機して、で、朝一で飛んでってくれると嬉しいなっていう気がしますよね。
はい、今回からですね、まあ、JAL、ANA と、幅も広がるみたいなので、うんうんうん、可能性もいろいろですね、はい、ORC の皆さん頑張ってくださいと、はい、はい、いうところで、続いてがですね、こちら、今度はガラッと変わりまして、うん、スイーツの話になるんですけども、はい、長崎新聞のですね、うん、こんなコーナーがあります。何食べよっとっていう
コーナー。そんなコーナーある、ね、
はい、なんか、イキビジョンの番組みたいな、はいはいはい、そんな感じのやつがありますけども。
最近遅いね、またね。
そうですね、ちょっと。
夜遅いよ。
夜遅いですね。ね、はい。ということで、壱岐市郷ノ浦町のベルワッフルス壱岐、うん。これ、甘心ホ、
はいはいはい、中ですね。
全然中にあるところですけれども、壱岐産の蜂蜜は濃厚でソフトクリームとの相性がバッチリということで、うん、ウニオムライスを食し、うん、満足のうちに一家が離れようとした時にある看板が目に留まりましたと、うん。ぜひとも食後のデザートを食べてみたいと思い立ち寄ったお店がここ、ベルワッフルズ壱岐さんです、うん。ということで、こちら
写真。ベルギーワッフル、
ね。そうですね。ウニ屋の甘心市場さんの1階にテナントの一つとしてお店を構えていますと、うん、で、ここに入る際に看板が出ているのすぐ分かります。で、気になった看板がこの壱岐のハニーソフトということで、実を言うとですね、たまたま僕もお客さん来てたので、はい、この前の日曜日に寄ったんですけども、はい、確かにドーンとですね、この看板がありました。
おう、はい、書いた。
で、僕ですね、甘すぎるのがあまりダメです。ピアスでも目の前でありますけど、はい、僕この 95% チョコレートとかを、はい、美味しくいただく方なので。
お、すごいね。はい、いや、この 95% は結構きついよ、はい。
あ、そうですか。僕ですね、
この 80% ぐらいで、はい。
72がありますよね。これ、まあ、チョコレート効果でチョコレートですけど、はいはいはい、スポンサーお持ちしております、明治。
明治来るから、スポンサ
ー。72% はですね、はい、僕は甘いと思って食べて
ます、ね。ああ、そうですね。はい。その後80何パーあるですね。
86がありますね。で、95もですね、うん、コーヒー飲みながらとかですね、ちょっと、
そうそう、コーヒー飲みながらだとコーヒーが甘く感じるんですね。
はい、そうなんですよね。
でも粉っぽくない ?95 は。
そうですね。それは確かに、
ね、
はい。なので、甘いものを思って食べることはないですけど、はいはいはい、まあ、コーヒー飲みながらのですね、ちょ
っと。ポリフェノールをね、取ろうかなと思って、ね。
という感じで、僕の机の上にもいつもあるんですけど。
あ、そうなんですか。95ですか。
95
です。すごいな。なので、この。変態だな。
僕、福山先生はご存知と思いますけど、チーズもですね、だいぶ、守備範囲が広かった。
広くなる。そうね。くっさい系好きですもんね。
もうそんな感じで、僕、人が嫌がるもの結構得意っていうところがあるんですけど、逆に人が大好きなんですね。これハニーソフトとかですね。ちょっと甘すぎて、
なるほど、
苦手なところは正直あったりする
んですけど。一時期ね、みんなでチーズよく食べましたよね。
そうですね、
はい、臭いのみんなでダメだって言ったのに、まこちゃんだけ食べてました。チーズ祭りしましょうか。チーズ
祭りしましょうか。高田さんとかに至ってはですね、もうグロッキーになってた。
そうでしたね。
高田さんとケイクちゃんあたりがですね、
もうだいぶ。絶対ダメって開けないでって言われます、ね。
僕はバクバク食べて、だんだん距離感を取られていっちゃって、
ね。ありましたね。
はい、ありましたけど、チーズ祭りさせたら、また、はい、お待ちしておりますということで。で、この話なんですけども、蜂蜜好きの私にはとても魅力的でついつい誘われちゃいますと、うん。この日は9月でまだ暑かったので、なおさらですということで、他にもいろんな種類のソフトクリームはワッフル、ドリンクのメニューがありますので。
まだあんのかな ?11 月だけど。
どうでしょうね。ちょっと実を言うと、
ニュースになってるからある。
はい。また、週末、ちょっとお客さんが来たりするので、はいはいはいはい、ちょっとチェックして
なるほど。
はい。
写真撮って。で、お客さんに食べさせる。
そうですね。はい。で、何の前もなく、壱岐のハニーソフトを注文、待つこと数分やってきました、ソフトクリーム。 のがこちらということで、こちらはあのリンクを貼っておきますので、長崎新聞のサイトを見ていただけたらと思うんですけど、
はい、はい
はい、あのソフトクリームにまあ蜂蜜がたっぷり、本当にたっぷりですね、かかってますよっていうようなやつなんですけども、あのこちらこの蜂蜜なんですけど、実際に使用されている蜂蜜はこちらということで、生島さん、
うん、
で純正日本蜜蜂、
はいはい、
生だから酵素が生きている、国産 100% 小さな島の大きな自然の恵みということで、ケンジーちゃんの蜂蜜ということで書いてある、うん、ご存知ですかこれ。
いや知りません、
初めて見ましたね僕もですね。ケンジーちゃん、あのメールの方お待ち
してます。ガンさんの蜂蜜なん
ですそうですね、僕もあの蜂蜜といえばガンさんというイメージがあったんですけど、うんうんうん、
あと吉田社長とか、ね、
そうです ね、ケンジーちゃん、あの、はい、お待ちしております、はい、で色からして濃厚な感じが伝わってきます、いや看板の魅力に惹かれて正解でしたということで、今回満足満足ということですので、ね、このハニーソフトですね、うん、ぜひあの息に寄られた時まだありましたら、
はいはいはい、
あの
あるでしょうね、
利用していただけたらと、ね、そうですね、はい、そしてですね、うん、続きましては
ニュース盛りだくさん、
生き新聞さんのニュースに行こうと思うんですけども、うん、まず生き新聞さんの2面ですね、これはあのぜひやっぱりちょっと紹介したいなと思うんですけども、うん、先週もちょっとあの時間がですねあんまりなくて軽くしか触れてなかったんですけども、生き、
はいはい、
ウルトラマラソン、
うん、
はい、成績紹介、詳細がこのほどまとめられましたということで、実はですね、こちらを見ていただいてですね。
はいはい、おー。はい、そういうことですね。
自分でもこう見たらですね、ちょっとびっくりするぐらいのところにいたんですけども。
ほうほうほう。
はい、あと3分ぐらい頑張ればですね、
はいはい、
の中で僕2番目だったっていうですね。
ほんとね。
はい。っていうような感じですね。僕あと
素晴らしい。
結構ですね、あの、この傷の処理とかですね。
はいはいはいはい。
そういうのに時間使って。
そうかそうか。は
い、使ってなかったらですね。
途中で分かったらもうちょいいけますよね。
で、この1位のですね、
はいはい、
方はですね、もしかしたら、うん、あの、息、今年までじゃないかという話があったり
する。ああ、そうなんですね。
ちょっと来年。
ちょっと来年。あれそう、この先週なんか、来年はもう走らないとか言ってましたけど。
っていう話ですね。ちょっとあの、クレームが1個もありましてですね。
はいはい、
あの、俺が完走すればでは、
で、
うん、あの、100から逃がさないという。
ああ、僕もね、昨日ですね、はい、あの、髪切りに某、
はい、ああ、もうあの、あの、あそこの、過去高いところにですね。はい。
高いところ
、あ、泉徳屋さん、
はいはいはい、に行ったんですけど、はい、で伊勢さんとこう話をしてて、はい、で感想されたみたいで、
はいはいはい、
でなんかまこちゃん来年は走らないって言ってたよって、
はいはい、
それは多分無理じゃないですかって、あのもう一人で感想してないので、はい、って言ってたんで、はい、案の定、
はい、ということでこの方はですね、
はいはいはいはい、
このここにいたりとかするんですけど、
はいはいはいはい、
そうですか。オファーで、ね、あの、続々と。
でもね、昨日も話になったんですけど、はい、1万6千払って、
100
キロ走る、
はい、
変態だねっていう話になって。ね、
普通は1万6千もらえるから、
でもそれは1万、そう、6千もらっても嫌だよって話になった
んです、はい。そうなんですよね。っていうような感じで、まあ、あの、年代別の成績というところで、いろいろ、でですね、僕は来年やっぱ50人行きたいなと思ったのがですね、あの、男子40歳代、50キロの部ですね、うん、こちら、のランキングで、
はいはい、
5時間半ぐらいですね、
うん、
表彰台なんですよ。
はいはいはいはい。
男子40歳の50キロの部。
ちょっとね、欲が出てきました、欲が。感想じゃなくて、
これ、
台に登ろうとしてます。
はい。見てください、あの、これですね、
はい、
11時間から6時間を引いていただくとですね、
はいはいはいはい、
5時間28分43秒。
うんうん、
要するに、これですね、6時間遅れで、あの、違うか、そう、そうじゃない、そんな
半分にしてね、
これ半分にしたら、
5時間14分。
だから5時間と、5時間58分ですね、僕はですね、うんうんうん、100キロの 5時間58分だったら、この辺にいるわけですよね。うんうん、もうちょっと
頑張れれば。
僕は表彰台なんですよ。
だ前半の方が早いでしょうからね。
そうですね。ねなので、そう考えるとですね、小田森さん、
うん、一人で走れて
そう、
どれだけ100キロ走らせるのかって、
はいはい。もう少し悩まさせて。
まだ時間はあります。
はい、
十分、
はい
というと。もちろん、大会があるかどうかも。
そうですね、そこら辺からですね、はい、あの、大型スポンサーもお待ちしております。
そうですね、
はい。そんな大型スポンサーさんに向けてですね、うん、このニュースなんですけども、
はいはい、
10月29日時点の、ランネットに寄せられた総合評価、
うん、
去年なんとですね、うん、あの、全国2位だったというなんですけど、85.6点、
うん、
評価数57人、
うん、
で今年これまで終了したウルトラマラソンの中では、うん、またもや、うん、沖ノ島の 87.5 点に続く2位の、だから沖ノ島一回行ってみたいなと思って、
ね、なるほど出たほら、はい、出ましたよ。
あ、野田森さん、
今聞きましたか、野田森さん。
ということでですね、この100点満点の評価ですね、85点、さっき6点で出ましたけど、今現時点では評価数が1人増えて、はいはい、それで 85.5 に 0.1 点下がってるんですけども、
うん、
こちらのですね、皆さんの 感想だったりとか傾向だったりというのがこちらに載ってます、うんうんうん、で大会のおすすめポイントというところで、うん、これ複数個選べれるんですけども、うんはいはい、58人中まず一番、うん挙げていただいてたのが、うん、58人中45人の方がおすすめポイントとして挙げてる、うん、自然を満喫できるような、
はい、そうね。
これはもう間違いなくですね、ね、これはもうおすすめいたします。はいはい。はい、そして、58人中43人の方が、うん、おもてなしが素晴らしかった。
なるほど。
はい。この2つがですね、まずおすすめポイントのメインどころとして上がってきております。
なるほど、なるほど。
そして、58、8人中40人の方、まあさっきの自然満喫と、うん、共通するところがあるんですけども、うん、観光名所とセットになっていると。
そうね。
そうですね。
はい、はい。
はい。そしてこっからは、少数意見にだんだんなってくるんですけども、うん、58人中20人の方、シリアスランナー向き。要するに、もうストイックな方
向きです。変態向きってことですね。
もっと、もっとストイックなところがあるのかなと、ちょっとビビりますけどね、うん、これを見たら。そして、友達、同僚と楽しめる21人。まあ、ちょっと島まで来なきゃいけないとかがあるので、うん、ちょっと評価としては、
まあ、みんなで行こうかっていう、
ね。はい、少ないのかな。で、超少数意見としては、うん、家族で楽しめる。
家
族で楽
しめる。うん、そうああ、一緒にゴールできる
か。そうですね。そんなウルトラマンズあるんですかね、家族で。で、超超少数意見がですね、うん、初心者向き、58人中2名。
そう。
この2名は初心者をどう扱ってるかと逆に思いますけどね。そして記録が狙える。58人中2名ということで、記録は狙えませんよと。はい。そんな大会になっております。そして、何人かですね、ちょっと、うん、こう評価をちょっと見ていこうと思うんですけども、まあ、いろんな方から参考になったっていうところをですね、ちょっと順序よく上げていこうと思うんですけども、この方、10月21日、2日後の朝にですね、うん、書き込みがありました。フルも経験せず人生初マラソンはウルトラでというですね、この人すごいなと思って。ランニング歴1年未満が挑んだ物語、うん、フルマラソンを経験せずにウルトラに挑みましたっていう方、うん、この方が総合評価 90.5 点をつけていただいてるんですけども、この方、年代別順位10位、総合22位、10時間3分57秒、先ほど僕生きる中ではだいぶ早かったって話したんですけど、
はいはいはいはい、
それよりも1時間半
くらい。50じゃなくて
?100?100 です。はい。サブ10切り。サブ10まであと4分届かずというところで、さっきランニング歴1年未満の方が望んだというものすごいなと思って、で、80キロ過ぎから、完全に足が思うように動かなくなり失速、うん。めっちゃ悔しかったけど、これが現状。出せるだけ出し切った結果だから自分を褒めてあげたいと思います。うん、日々の練習積み重ねたものは裏切らないですね。100日連続チャレンジ、月間1500キロ走って走ることが好きになった振り返りも全てが、やっぱりですね、こういう変態が来られる。
変態さん、LINE もお待ちしております、
はいはい。ということで。で、これですね、このサイト、うん。次回大会参加者へのアドバイスってのがあるんです。うん、ロケーションも、島の皆さんのおもてなしも最高の大会です。うん、ありがとうございます、うん。こまめに水分補給ができるのは嬉しかったです。
ああ、なるほどね。
エネルギーのためのジェルが必須だなと思います、うん。そして、90キロからの激坂は、想像以上でしたと、
うん。なるほど。
はい、
茎からね。
はい、そうですね。ね、坂練は、坂の練習ですね、うん。いっぱいすることで安心感を得ることができると思います。ということで、うん、こんな感じで、いただいております。そして、まあ、もうあとお一方、二方、ちょっと紹介しましょうかね。うん、来年もリベンジのために参加しますと、うん。リベンジということはということなんですけれども、この方はリタイアされた方ですね。うん、100キロの部に初参加しました。壱岐ウルトラは初めての参加でした。
うん、
結果は 56.6 キロ、先ほばなエイドで無念のリタイアということで。はい。ダダムレさん勝ちましたよ。
ダダムレさん結局
80キロまで行ってます。はい、で、沖縄、飛騨高山。
うん、
白山、白川郷と息も含めて4大会ウルトラを走ってますが、飛、
う、
騨、ん、高山と並ぶ沿道での温かい温泉、応援とおもてなしだったと思いますと。
うん、なるほど。
前の人を記載していただいてますが、地元の小学生からの手紙はテンションが上がる。これはですね、説明しますと、
うん、
エントリーで、エントリーナンバーとか送られてくるんですけども、はいはい、その中に、まあ、いろんなパンフレットとか、いろいろ入ってるんですけども、うん、その中に、小学生から、お手紙が入ってるんです。うん、必ず一人一枚ですね。はい。それは結構ですね、毎年これテンション上がるんですね。
はいはいはい、
これは今後も継続してほしいなとですね。
なるほど。
小学校の皆さんよろしくお願いします。うん、あと、民宿や地元の方が、マラソン大会後のランナーにお疲れ様でしたとか、うん、また来てくださいと、我々を手厚くもてなしてくれたのは、壱岐ウルトラだけでした、う
ん。
ありがとうございますと。そして、これですね。これはですね、もうおっしゃる通り、うん、僕もすごく嬉しいやつが、
う
1キロごとに地元の小学生の応援メッセージが載った距離表示の旗に関しても壱岐ウルトラマラソンだけでした。本当にありがとうございます。自分は今回期待に応えられなかったけど、この期待とおもてなしに何も応えることができなかった自分の悔しさと不甲斐なさは来年必ず返しに行きます。繰り返しになりますが、本当にありがとうございましたと。
はい。
ありがたいですね。なんかこういう風に書いていただいて、この方はもう点差97点。リタイアしたにもかかわらずですね、97点っていう風に書いてます。そしてじゃあ、あともう一人だけ紹介しようと思います。うん、コースは坂だらけ、おもてなしはすごいというね。はい、100キロに出たものの自分のコンディションが悪くリタイアしました。ね、ただ応援も大会の準備も他の大会を上回る熱意があります。うん、コースのアップダウンが激しいため、エイドの食べ物をもう少し増やしていただけたら、この大会は何も言うことがないです。
種類かな。
はい、壱岐の皆様本当にお世話になりましたということですね。はい、これはわかります。ですね、食べ物めちゃくちゃあるんですけども、うん、普通のウルトラマラソンよりやっぱりエネルギーをものすごく使うマラソンだったのと、今回ちょっと暑かったっていうのもあるんですよね。だから、
ね、
これはもう贅沢っていうところで言う話ですけども、うん、食べ物がもうちょっとあったらもっと美味しかったかな。
種類が。
そうですね。
うん、
さっき
の種類もね、ジェル的なものとか。
細かさもそうかもしれないですね。もしかしたら。細かくちょこちょこですね。
なるほど。
で、他にも、前夜祭の話とかも書いてますね。
うん、
前夜祭ではウニを使ったウニギリ、
壱
岐牛を食べてお酒もたくさん飲んで前のランナーとも仲良くなれましたとですね、うん、その中でこの方サブ10っていうですね、10しかも切ってるというですね、たくさん飲んですごいですね、
うん、
でこの方も2回目の参加です。前夜祭のウニギリ、ウニ飯のおにぎりや壱岐牛のバーベキュー、ビールや焼酎飲み放題からテンションマックスで、この人も飲みまくってるんです
ね、うん、なるほど。
でもこの方なんか総合評価100点ということで、はい、ということで、もう本当に、高い評価がいっぱいついてるので、僕まだ書いてないので、
はい、書きますか。
沖ノ島マラソンに並ぶために、はい、100点満点で書こうかなと、
なるほど。
はい、思っておりますというところでですね、はい、もうニュースたっぷりお伝えしたんですけども、うん、もう一個ぐらいですね、ほうほうほう、ちょっと今日は稼ぐために、はいはい、行きましょうかね。
稼ぐ言いました。
いやいや、すいません。あ、これですね、そうそう、もう一個言わなきゃいけないと思ったら宣伝なんです。
うん、
はい。こちらですね、9日、壱岐新聞の3面ですね。
はい、
9日に特別講演、壱岐の島健康大学ということで、うん、5月から開校した第31回壱岐島健康大学が9月に今年度の講義を終了しますと。
うん、
はい。実を言うとですね、この5月から開校した5月の一発目は僕だったので、
うん。そうなんですね。
はい、これちょっと紹介させていただこうと思うんですけども。どはい。ということで、5月から毎月こうやってきて、11月の9日で終了なんですけども、うん、ステラポート大安閣で午後2時から、土曜日ですね。土曜日午後2時から、平行式に続き2時20分から特別講演、
うん、
健康になるための壱岐の使い方、壱岐は IKI と書いてあるんですね、ここら辺かけていただいてるんですけども、
なるほど、
福岡大学医学部の衛生公衆衛生学教室の吉村准教授が来られて、受講料は無料になっております。
なるほど。
睡眠時無呼吸症候群の話だったりとか、
はい、
慢性閉塞性肺疾患患者における合併症、過眠症、不眠症など、呼吸器内科学の研究を専門としており、講演では体の不調が呼吸の仕方で改善できることなどを分かりやすく説明しますということで、まあ、今口腔ケアだったりとかですね、歯だけじゃなくて、ね、口の中を大事にしようとか、
ね、
はい、このさっき睡眠時無呼吸症候群で出ましたけど、寝てる時の質とかですね、はい、睡眠の質とか、ここら辺が長生きにつながるという話がありますので、うん、ぜひこの健康大学ですね、
うん、
皆さん、もう一回言います。11月9日土曜日午後2時からですね、ステラコート大安閣さんでありますので、ぜひ行ってくださいと、うん、はい、ということで、ちょっとですね、回し物みたいな宣伝になりましたけど、あとですね、これですね、はい、僕行けないし、もうこのポッドキャストの時は終わってるんですけども、
うん、
一国博物館だよりにですね、
うん、
4日、12時から、
うん、
壱岐産新米の食べ比べ、煎茶100食、入場無料っていうのがありまして、
すごいな、
メニュー、ホクホクご飯、煮込まるつや姫コシヒカリ、2番、壱岐の地鶏とごぼうのあったかスープ、
3、
ヘルシーおからサラ
ダ、ね、4、
ボリューム満点、里芋唐揚げということで、これ、入場無料で、
はいはい、
これじゃあ、コースを2万円取りますか、そんなんじゃないですよね。多分食べれるんですよね、これがですね。
ね、 1万6000円。
はい。これをですね、来週もやっていただけます、ね。はい。これ、僕ちょっと当該にいるのでですね、ちょっと食べたいところだったんですけど、いけませんので、
残念。
はい。皆さん感想の方お待ちしておりますので、はい、最近言ってなかったので、IKIPC765、
うん、
IKIPC765、@gmail.com までですね、
そうですね。
送っていただけたらあります、ね。
そこに音声で、生島ポッドキャストっていう、ジングルも送っていただけるんですね。
よろしくお願いいたします、はいはいはい。はい。ということで、今週はニュースがロングランになりまして、この辺で終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト。
この番組は、生島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生島と検索していただくと、生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。